ということでね、お送りしておりますけども、
はい、
皆さんお忘れですか？
え、何ですか？
本来だったらですね、はい、本来だったというか例年ですと、
はい、
この時期はですね、うん、これですよ、これ
これですね。
これ何ですか？これは
もうこの季節がやってきましたか？
そうなんですよWBS ラジオ祭り誰も、放送で言わないいじらないでしょ
、はい、
もうついに僕がしびれを切らして今言いました
お問い合わせとかあったりするんですか、リスナーさんから？
ない。
あ、それもないんすね。
電話もかかってけえへん、
はいはいはい、
誰も期待してないってことやない
や、そんなことないと思いますよ。
いや、僕が知らんだけでかかってきてるのかも分かれへんけど、はいはいはいはい、僕が受けたことはない。
あ、そうなんすね、
ということで11月23日月曜日、はい、勤労感謝の日、
はい、
WBS ラジオ祭り、今年はないです
ないんかい。
もう皆さん分かってると思いますけどないです。
ないんかい、
特番もないです。
ないんかい。
ないです。
特番だけやるとかそんなもないですね。
ね、だからラジオ関西さんは特番やってましたよね、はいはい。
MBS ラジオもなんかあの YouTube で配信しつつラジオも並行でみたいな感じでやってたみたいです ね。
特番って結構しんどいんよ。
まあ でしょうね。
皆さん特番特番って軽くおっしゃるけども特番ってね、そラジオ祭りと同じぐらい大変なんよ。
はいはいはいはい、はい、
そんなできません僕からしたら振って湧いて休みよ。人生で初めて11月23日これ仕事初めて、俺初めて休みやもん、
ま、そうか。そうですよね。
そうよ、そういう人の気持ち分かるクリスマスは仕事、勤労感謝の日は仕事、はいはいはい、そういう人たちの気持ちになってくださいよ特番な何を贅沢売ってるんですか、あなたたち。レギュラー番組聞きなさいよ、テレフォン人生相談とかあるやろ、いろいろそう、前回月曜日聞いてください。ボックス月曜日、
ボックス月曜日、
グデー月曜日聞いてください。
ニュース5もちゃんと聞いて。
そう、ラジオ祭り休みやから特番なんてそんな贅沢なこと言ったらいけない。みんなもうクタクタなんですよ
確かにね、
ということで今年ラジオ祭りは残念ながら、
はい、
まあ、こう諸般の情勢に鑑みて、うん、開催できないって誰も社内で発表はしてないんですけど、まあ、実行委員会が1ミクロもできてないってことから考えたら当然ないっていうことなんでね
なるほどね、
うん、もしあったらね、
はい、
なんか物売ったりとかね、
うんうんうん、
去年カレンダーとかね、
ありましたね、
つながるワイドで販売したんですよ、
はいはいはい、
例えばミュージックソの募金呼びかけるにしたらね、はい、単に呼びかけるよりかは、なんかでこうね買っていただいた方が募金も集まりやすいっていうのもありますしね、はい、そんなんもできたんですけど、ちょっと今年はちょっとそこまで手が回ってないというかね、はい、できてないんで ね、何しましょうかね
もうらしくあれの忘年会します。
あ、来た、らしくあれの忘年会
らしくあれ忘年会
で、ネットでやりますか。
あ、いいっすね、
ええ、
今時ですね。
そう、僕やっとね、先々週ですか、はい、川谷敦史アナウンサーとズームでつないで、
はい、やってましたね、はいはい、
放送するっていうのやったんですよ、うん、まあそれを聞いていた、はい、山本競輪ディレクターは5分でスイッチ切ったって言ってましたけども、はい、あまりにも内容がお粗末だったので5分でスイッチ切ったって山本競輪、あの温厚な競輪ディレクターの山本さんはそう言ってたんで、まあ、多分河合くん の月収自慢のあたりがもう納得できなかったんだと思うんですけどね、みんな。
うん、確かになかなか独特な放送やなと思いながら聞いてましたけど
、だからまあ本当にね、そういうなんかつないでね、
はい、
っていうことも今時できますし、
うんうんうん、
なんかちょっとこうね、やらなあかんのかなっていう気はします。でも特番はちょっとしんどいんで、
残念やな。
特番大変なんです。台本いっぱい書かなあかんでしょ。
そうですね、
テーマ曲も一から考えなあかんし。
そうか、
うん、
タイトルコール取ったりとかも
せなあ
か
んし。そうそう、ジングルも取らなあかんでしょ。で、音響さんと打ち合わせせなあかんでしょで、回線工事あるんですよ。
あ、そこまで大変やな。
大変やね。
大変やな。
まあね、外でやらなかったら回線工事はないですけど、
はいはいはいはい、
スタジオの中もね、いろいろ
台本書かなあかんのね。
台本書かなあかんから、うん、台本大変なんよ誰も読めへんけど書かなあかんのよ
読んでる、読んでる、
読んでない、読んでない、で、ね、他にもいろいろ番組の移動とかさ、
そうですね、
レギュラー番組移動してとか、
うん、そうですね、
そういうのも大変やから、ね、
ネガティブやな
皆さんレギュラー番組を聞いてください。それでは参りましょう、せーの、
らしくあれ。
今回のテーマは With つながる未来へ。第35回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
ということでね、
はい、
ラジオ祭りが終わると、まあ、今年はないんですけど、うん、終わると次はミュージックソン、
ミュージックソン、
ミュージックソンが終わると年末年始、
うん、
年末年始が終わるとジュニア駅伝、ジュニア駅伝が終わると春開編春開編が終わると高校野球、高校野球が終わると、え、高校野球が終わるとジュニア駅伝、ラジオ祭り、
ラジオ祭り、
そしてミュージックソン、そして正月特番、毎年毎年
ね、
でも今年はもうほんまメリハリがあって、
そうですね、いいですね、
リフレッシュしてますよ
やった
やったということで参りましょう、マイクで直撃、
教えてチェリー。
はい、ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナーです。このコーナーで私チェリーが皆さんにいろんなことを教えてもらおうというコーナーでございます。
はい、
さあ、今週なんですけれども、なんか最近あの漫画を読むのにハマってるんですか？
あのアプリで今漫画読めるじゃないですか。
エロ漫画ですか？
エロ漫画じゃない方の漫画。
よくあのスマホで広告急にビャーって出てくるんですか？
間違えて押してしもたらもうやばい映画で
出てくる。いやなんかもうどんどんなんかいっぱい開くなんかや
そうそうそう、
なんやこれみたいな。
そういうのじゃなく、健全なアプリがありまして、
はいはいはい、
今3つぐらい入れてるんかな。
え、漫画読むアプリ？
そう、アプリによってやっぱ読める漫画が違うんで。
あ、そうか。
そう。でその中の一つで最近読んでるちゃうな、前まで読んでたんが、うん、サラリーマン金太郎。
あ、サラリーマン金太郎ね、ドラマ化もされてね、はい、日曜劇場で。
そうなんですよ、なんで今更っていう感じなんですけど、正直
本当にまあ、こういう言い方するとあれですけども、古びた食堂の棚の後ろに、
うんうん、そうそうそうそう、
あのゴルゴ13とかと一緒に並んでるんだイメージ。
そうなんですよ、
もう表紙取れてみたいな。
そうなんですよ、僕も別にそんな読む気もなかったんですけど
読む気もなかった、
まあ、最初からはね、うん、別にね
ないよね、
昔の漫画誌とか思いながら、ただでもその閲覧履歴からのおすすめみたいなの出てきて、
そうね、やっぱりサラリーマンで苦労してるからやろね。
そうなんですよ、やっぱりサラリーマン、その、ね、苦労するサラリーマンのね姿を見たいなって
憧れんねやな、
そう、うん、思ったんでしょうね。
すぐ会社辞めたみたいなことを言うもんな昔から。
やめへんやめ
へんなあほんまに続けなはれよ。
永久就職
やで、ほんま続けなはれやほんまにね、いい会社に勤めてんねんからね、羨ましいですよ、う
ん、って言うて、ほんで読んでたんですけど、うん、10月いっぱいまでやったかなが、うん、無料で読める期間やって、
あ、
それ無料期間が終わってしもて、うん、さあこっからどうしようとなって、うん、まだその全部30巻までやったかな、
あ、全30巻
やけども、23、24巻ぐらいのところまでで止まってしもて、
あ、
そっからあとはもう無料期間終わってしもたから読まれへんくなったんで、どうしようかなと。ネットで大人買いするか、
あ、単行本を、
うん、
あ、
どうしようかなって悩んでる時に、うん、平日ふと時間が空いて、
ほう、
そうだ快活クラブに行ってみようと。
はあ、快活クラブ。
快活クラブ、都会の象徴、快活クラブ。
そうやね、メディアカフェポパイじゃなくて快活クラブですか。
快活クラブ、そっち快活です。
和歌山にも何軒かありますよ ね、
この和歌山放送の近くにも一個できました
ね。そうそう、ね、市駅ビルに入りました、は
い。あそこも新しいとこやし綺麗やろなって思いながら行って、うん、はいはい、行ってみて、
初めてネットカフェ
初めて。
そう、今まで行ったことない、学生時代とか。
あ、でもネットカフェ自体は 1、2回あるか。梅田で時間潰すために入ったりとか。
そうやね、だからメディアカフェポパイですよ、道山町の角にある。
そう
俺やそれ
あれは確かにポパイでした。
うん、そうよ、大体ポパイな、梅田って大体ポパイ。
確かにそのイメージは。
俺今何も会社持ってるでないやったら
持ってる、すごいっすね、まだ持ってる
んすね。もう捨ててええわ、あんな行くことないわ、もう10年以上行ってないわ。
で行ってみて、会員登録して。
そうやね、
なんかめんどくさいなって思いながらいろいろ入れて、
うん、邪魔くさいわあれ
入れて、ほんで
アプリも取った、
アプリも取って、
うん、僕も取った。
そう、ほんでもうお姉さん、綺麗なお姉さんがね案内してくれたんですよ最初。
そりゃそうやろな、
免許証見せてなんか本人確認した後に、
はいはいはいはい、
ご案内いたしましょうかって聞かれて、
初めてやしね、
店内をね、僕の見た感じその見える範囲に全部揃ってたんで、
うん、
いいかなって思いつつ、うん、お願いしますってそ
こして。なんでお姉さんと1秒でも長く話そうとすんねん。
お姉さんがねもう優しくシャワールームこちらでとか漫画こちらでとか説明してくれて、
はいはいはい、
1分くらいで終わりました
けど。そうやろな、そんな広ないやな。
見える範囲で終わるからちゃんと席まで案内してくれてね最初ね。
どんな席で、やっぱりフルフラットになる。
ちゃいますね、そんなええとこじゃなくて。
あ、そう、
もう窓際に広がるもう椅子と机だけのところ。
それ1個下に下がったら図書館で同じことできんちゃうん、それ。
いや、じゃあ、まあ、確かに、ね、
高校生とかみんななんか呼んでるで、なんかいろいろ。
ただやっぱ快活クラブのメリットは、ソフトクリーム食べ放題
来たね、
それがでかい。
ソフトクリームしか、まあドリンク飲み放題でソフトクリームはついてる。
そう、
いや、それでかいって、あんた1個で十分やろソフトクリームなんか。
あかんかんかん、もうあれをねもうずっとね、ソフトクリームコーヒー、ソフトクリームコーヒーしながら漫画読んで。
食いすぎや。あ、そう、
いつもね帰る直前にお腹痛くなるんです
けど、ね、そうよ、食べすぎよ。あれでも朝なんかモーニングサービスでフライドポテトあるんでしょ。
やってるみたいですね、はい、うん、僕まだ朝行けてないんで。
朝から行けへんもんな。
そうそうそうそう、
僕もねなんか行くとそのフライドポテトみたいに書いてるんで、はい、すごい興味あるなと思って。
そうそうそう、
いっぺん朝ここでフライドポテト食ってみたいなと。
そう、書いてみたいなと思いながら、
ね、思うんですけどね、うん、いや、でその金太郎、サラリーマン金太郎があったわけ。
ありました。
やっぱあんねや、
うん、僕もだからそれは調べずに行ったんかな。
すごいね、勇気はなかったらどうするつもりやったの。
そのあとそこも全然考えずに時間が空いたらここに快活がある、行ってみようで行ってしまったから。
すごい冒険者やな。
ほんでちょうどもう今日もねこの収録の前に行ってきたんですけど、
どんなんやねん収録前にネットカフェ行くやつって。
今日でちょうどサラリーマン金太郎30巻まで読み終えて、
あそう、
次はサラリーマン金太郎50歳の方を、
何やねん50歳って
横に並んでた別のシリーズ
をね、別シリーズがあんねんや、
またちょっと読み進めやなあかんので、また快活通いはまだ続きますけど、
あそうなんや、そうか、でも単行本買うよりも漫画喫茶に行こうっていう展開になるんやね。
ね、僕も探したんですよ、その、うん、まとめて買えるかどうかとか探したんですけど、うん、なかなかなくて、でも30巻あるから、まあ、やっぱその25から30だけとかでのセットがないし、
ないよ、ね、
うん、ってなったらもう買い方、ね、ネットカフェとか行った方が綺麗やしって思って
なるほど、逆にね、僕それこそちょっとしたエロ漫画が見たことあるけどそのスマホでね、はい、漫画なんか読んだことないですよ、はいはいはい、買ったこともないんやけど、うん、あれどうなん、ちっちゃいやん画面、
ちっちゃいですよ、ちっちゃいけども、うん、なんていうかスマホサイズに拡大というかはしてくれてるから、うん、全然普通に読めますよ。
そうなんや、うん、僕も先入観で本もね、今もなんか Kindle みたいなね、はいはいはい、データで本買えるやんか、はい、買えるんやけど、僕やっぱ本ってね自分の手元に置きたいタイプなんですよね、うんうんうんうん、もう所有欲があるんで、はいはいはいはい、どうしても中古でもええから買いたいなって思うんでね、うんうん、あんまりそのアマゾンでも欲しい本があって、その Kindle 版か、はい、普通の本かって言ってと、僕も迷わず普通の本に、
うんうんうん、
欲しいタイプなんやな。
確かにね、でも僕もその文庫本とか、うん、ちゃんと読むやつって言ったらあれですけど、うん、文字とかやったらやっぱりその紙ベースの方がね、うん、読みやすいなと思うんですけど、
漫画やったらって感じ、
漫画くらいやったら別にさーってやっていったら読めるしみたいな。
なるほどね、そうか、最近漫画も読んでないな。
読んでください漫画
なあ、
サラリーマン金太郎読んでください。
サラリーマン、僕あんまりサラリーマンとしての自分にアイデンティティ感じてないからなじゃあ何に感じてんねんって話だけどね
こんなうちの会社でやったらどうなのかなって
思いながら、ごめん、かいつまんで言うとどんな話なのサラリーマン金太郎って
。もともと漁師やった金太郎が
主人公、
うん、そう、ある日その大会社の会長が、海で溺れそうになってたところを助け、
はいはいはい、
その会長がいる会社に
採用されね、
採用され、
そんなあかんな、ちゃんと総務の手続き得てくれへんかったらな健康保険のこととかあんのに社会保険の手続きあるやんな漁師の人やったら年金どうなってんのやろな国民年金か、
漁協で入って
ん
のかな、
あそうそうそう、そんなあるやん給与振込の口座漁協にできん、 JF マリンバンクでできんのかとかさ、うち対応してないですみたいになるやん確かに、和歌山の県漁連行ってちょっと
あるけど、
うん、
それは確かに
振り込みの手続きせなあかん
とか、別の銀行でちょっとそれ用に口座出してとか、
そうそう、ごめんやけど企業で作ってくださいって話になるやん紀の国でもいいですみたいな、うん、
それあるけどね、うん、それはもう入った後の話です
。ああ、そうか、そうか。そうそう、で採用されて、
採用されて、うん、ほんでまあね、もともと高校中退で、はあ、元暴走族の頭やった、
そういう経歴の人、
そういう経歴の人やから、ね、
金太郎は
やっぱりね、うん、そのなんちゅうか理屈じゃない、
破天荒なんや、
うん、
あかんやんそれ、向けへん、何の営業やな、その人は金太郎は。
最初は、うん、最初は営業か、うん、営業やったりとか社長室長やったりとか、
社長室長えらい出世してるね、
海外に出向したりとか、
海外に出向、海外の子会社に出向して、
そう
中国の現地子会社に出向したりするわけやな。
なんかどこアフリカの方で、
アフリカどんな会社やねん、
なんか通信機器を作るみたいな、
通信機器を、あまあ生産子会社や、
あそうそうそうそう、みたいな感じ、
は
の仕事をやりつつ、
幅広すぎるやろ営業から、そんな海外の、
そう成長していくっていうお話です。
破天荒やな、コツコツ総務部でなんか決算の準備したりとかするような漫画とかないんかな
誰が読むんですかそれ
僕読みたいと思いますけどね、はい、ということで、
はい、
参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
小松原、
小松原、
ええ、小松原ですよ、小松原といえば、
小松原といえば、
小松原スポーツ、
あーありますね、ありますね、ありますね、
吹上ホール、
うん、
そして
日本放送協会、
あ来た来ました日本放送協会NHK
NHK
ね、公共放送、
はい、
NHK です、うん、NHK についてはどうですかざっくり言いますけど、
難しい質問来たな、う
ん、ちゃんと受信料払ってる、
払ってます、払ってます、
僕も払ってもらうよ、うん、ちゃんと、
あの年払いなんで、この間カードで引き落とし来てました、
すごい年払いか、豪勢やな、僕テレビない時に受信料のね払って紙来た時はほんまぶち切れようかと思いましたけどね
それはほんまに
テレビないねんと思ってそれはいいんですけど、はい、まあ僕大好きなラブ小松原、
はい、
ですね、ある日出勤したら、はい、あの受付からメモがあって、
はい、
林様へ、あ私本名林って言うんですけど、はい、NHK、うん、横林様電話、
ほう
誰やろうなと思いながら、 NHK にこれ推しの番組宛てのファックスが間違って届いております こちらを和歌山放送様に返送させていただくかどうかお聞きしたくお電話いたしましたっていうメモが僕宛に来てて、でNHK の横林と思って、なんかどっかで聞いたことあるような名前やなと思って、
そんな偉いさんがじきじきに、
そうなんですよ。でそしたらで電話したんですよね、はい、そしたらはい和歌山アナウンスみたいな、はい、もう どこかも言えへん、うん、はい和歌山アナウンス、
うんうん、
パッて電話出て、うん、まあ電話した相手は横林さんじゃなかったんですけど、はいはいはい、私もちょっと焦ってしまって、やっぱり民間放送で勤めてるっていう負い目があるから、
負、
は
い目じゃない、
横林さんからの連絡いただいたんですけども、あのその件あのファックスそのまま送っていただいたら、はい、もういいと思いますって言って、うんうん、ファックス届いて、
はい、
WBC これをし係様
WBC 宛てのやつを NHK に送った
んや、そうなんですよ、もう全部間違ってるからほにゃほにゃさんの何々をリクエストしてください、はい、って言ってきてるんやけど、なんで逆に NHK のファックス知ってんねんと思って、
それですよね、
普通知らんやろ NHK のファックスは、
それですよね、
俺それがすごいなと思って、
それも制作宛てに、
そうなんよ、
代表やったら分かりますもん、代表やったらだって総務とかからなんか連絡来るんやったらまだ分かるん
ですよ、分かるけどもうアナウンス部からやから、
すごいな、
NHK 和歌山放送局放送部アナウンス副部長の横林よしずみさんから和歌山放送林さんまでファックス来たから、
すげえ、
取っとこうと思って大事に取っとこう、よっぽど俺ほんまありがとうございましたっていつも見てますって電話した方がいいかなと思ったけど
845いつも見てます
よ、そうそうそうほんまに大変ですねみたいな連絡しようと思ったんやけど、はい、NHK 和歌山放送横林です、お世話なってないってってこっちがお世話なってんねんってと思って、ね、ええー、人ですね、
すごいな、
あの皆さんこれ推しのファックスは NHK に送らないように、
はい、
和歌山放送に送ってください、073、
428-1414、
あさすがやな、書いてたここに、
書いてた
428-1414、最近ファックス送ってくる人も少ないから ね、横林さんいい人ですね、
はい、
はい、仮パク、
仮パク、仮パクはあかん、
仮パクはあかんでしょ、うん、仮パクしてるもんないですか、
僕先週会社でボールペンパクったまま返してないなと思って、また現場で怒られるわって、
ああダメですね、うん、僕もね漫画で大昔に書いたままってなってのありますわ、
うん、
オバタリアンっていう漫画ね、ずっと小学校の同級生の森本くんに書いたまま、
聞いた
ずっとまだオバタリアンっていう漫画ありますねあとあの仮パクされたもんもありますね、
ああありますね、
なんかあります、
僕 CD ね、
あるよね、
貸したけどまだ返ってきてませんね、
僕も高校1年生の時にね、はい、アイコのファーストアルバム、うん、小さな丸い口実、
うんうんうん、
初回限定版デジパック仕様、
うわ
これ貸してね、その子も高校中歌しても
う
て、
あれもどうしようも
ない、女の子もう連絡も取りようないし、はいはい、当時携帯も持ってなかったから、
はいはいはい、
もうそのままや、
うわ悲しい、
初回デジパック仕様やでと思って俺は発売日に買ってんねんと思って
先生デジパックってなんすか、
なんかねパタンパタンってなった、なんかね紙でこう、ちょっとなんか何がデジパックかよく分からへんけど、初回デジパック仕様なんやこれ、小さな丸い口実も 名盤ですよ、
名盤、
はい、いやそうじゃ、そうじゃなくて和歌山放送ってなんか傘いっぱいあるんですよ、
はいはいはい、
なんか従業員数の割に傘多いんですよ、
はいはい、
従業員よりも傘の数の方が多いんですよほんまに、
あの玄関にねありますよね、
そうタイムカードの横に傘あるんですけど、はいはい、今でももう傘立て全部埋まってんねん、傘で雨も降ってないのにね、はいはいはい、なんでってこの傘置き傘多すぎるやろっていうのと、はいはい、あとそれにしても傘多すぎっていうのあんねんけど、はい、実は結構辞めた人の傘ね、もう結構あんのよ、
はい、
もう何年も前にでみんなもう一個ずつ名前書いてる人とかもおって、はいはいはい、辞めた人やんけっていうのもあんねん、
はい、
そのうちの一つで実はこの3月で会社辞めた女の子いてるんですよ、
はいはい、
編成もともと技術でマスターによってその後編成に移動して、
はい、
でこの3月で、岡山さん辞めて今某民放局で実は働いてるんですよ、
お出世、
そうよ辞めてよかったなっつって
よかった
んか、うん、でその子にね会ったんです、
はい、
会社多分源泉徴収かなんかの年末調整の紙うちに取りに来たよね、
はいはいはいはい、
そうやと思って、
うん、
あなたの置いてたままの傘、
うん、
何回か使ってました、可愛い傘やったんよ女の子の傘やからね
はいはい、はい、
なんかビニールの傘でなんか水玉模様みたいな、
はい、
もう可愛いこの子も可愛い子でね、うん、傘も可愛いなと思ってね困った時使ってたんですよあれ返しとくわって言ってちゃんと返しときましたあれもしあの子経費があったら僕そのままずっと使ってましたよ
可愛い水玉の傘、
可愛い水玉の傘ありがたい話で、ちゃんと好みに傘返しときましたんで、
傘ってねいざという時にないですからね、
ないんや、
困りますよね、
ねえ、あもう時間なくなってきたな、もうじゃあもう一つ女の子の話題で盛り上げましょうか、
はい、
くのいちアナウンサー、
くのいちアナウンサー、
くのいちは忍者です ね、女性の忍者のことを言いますが、うんうん、私はこのサンスタで木曜日とかね結構収録夕方やってるんですよ、
はい、
6時半とか、
はい、
でやってたらなんか後ろタタタタってこう駆け足で去っていく、
うん
うん、音が聞こえるんですよ、
はい、
でお疲れ様ですって言ってタタタタタって行くんやんか、うん、で おとやさんって言ってパッて後ろ振り返ったらもうおらんねん。それがもうずっと続いてて、
はい、
誰か分からへんの、
はいはいはい、
多分最初さんか深井さんのね両アナウンサーどっちかやと思うんやけど、はい、いつもものすごく駆け足でタタタタタタタッと私までタタタタって走っていくから誰か分からへんの、
はい、
でまたそのまあ声聞いたら分からないかって話もあんねんけど、うんうん、まあ遠くやし、
はい、
なんかよう分からへんねん、うんうん、だからいつも推理してんねん。これは最初さんなのか深井さんなのかどっちなんだろうっていうのをね。
そんなに焦って帰ることあります？
そうやね、よっぽど早く帰りたいかなと思って、いつもダダダダダもう走ってるでもう廊下、よっぽど早く帰りたいんやなと思って、もう僕らみたいな達観してるからね、うん、もうかなり のっそり歩いてるから急いだって仕方ないからね、急いだところで仕事減らないんですから。
確かにそれはそう
です。のっそり歩いて、うん、仕事しますけど、うん、もうやっぱりまだ入社1年ぐらいダダダダダ、
そうですね、
何遍振り返ってももう見えないんです、
うん、僕もそういえば昔は会社帰るの早かったっすわ。
あ、そう、
最近そんなことないけども、
そうタタタタって走ってた。
走ってました
わ。走って帰って何してんのみんな。
走って帰って、うん、いやだからとりあえず会社から出たいっていうだけですよ。
そうか、やっぱりその会社っていうなんか存在空気感に耐えられへんとこってあんのかなやっぱり。
そうそうそうそう、うん、もう一刻も早く会社を出て、うん、そっから考えますけどね、何しよう今日、何しようって思って。
なるほど、もう僕らみたいな多分朝出勤した時点で今日晩何しようって考えてますもんね。
さすがですね、
全然仕事に身が入らない
んです。サラリーマンの鏡です、ね、
サラリーマンの、サラリーマン銀太郎ですよ。はい、他にもねいろいろあるんですけどね、こんなとこにしときましょうかね、
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送は AM 電波の他にもワイド FM でもお送りしています。
和歌山海南エリアと新宮エリアは 94.2MHz 942
AM と FM ラジオはダブルで
WBS 和歌山放送です。